さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは三浦正樹監督作逃走中ザムービーです。まずあらすじですね。高校時代、陸上部の良き仲間、そしてライバルとして競い合っていた大和、英二郎、健、陸、優吾、ジョージの6人。卒業後、それぞれの人生を歩んでいた彼らのもとに賞金総額1億円のとあるゲームの招待状が届く。一人一人違う野望や目的を抱え、参加を決めた6人は久しぶりの再会を果たしたが、かつての絆はすでに失われていた。という物語。出演キャストには川西拓実さん、中島聡太さん、木俣翔也さん、金城スカイさん、瀬口玲也さん、佐藤大樹さん、他となっております。ハンターはハンターでも、地雷映画ハンターとしてね、まあ溜まっていたポイントの消化も兼ねてですけども、公開初日に見に行ってきました。舞台挨拶付きの回はさすがに回避しましたが、もうこんなもん誰も見に来ねえだろうと思ってたら、お客さんの方はかなり入ってましたね。小さい子供さんとかも割といらっしゃってて、おそらくこういうのは求めて見に来ていなかったでしょうから、ちょっと気の毒なね感じは正直しましたが、まあ、これも経験ということで、懲りずにまた映画館に来ていただきたいと思います。それで逃走中の放送開始からなんと20周年という節目の映画化ということですけども、初期の頃は僕もテレビで見てて、その頃はまあ若かったですし、それなりに楽しませてもらってたんですけど、まあさすがにね見る機会も減っていって、今は全く見てないですね。YouTuber の方たちが結構登場しているそうですので、やっぱり子供がメインターゲットの番組になってるんでしょうかね。ということで、肝心の逃走中ザムービーの感想ですが、期待通り、そして予想通り、とてつもなく面白くなかったです。すいませんね、主要人物を演じてらした方たちを僕ちょっとわからなくて、グループ名ぐらいはなんとなく聞いたことがありますけど、よくこのしょうもないシナリオのしょうもないシーンでちゃんと泣けますねと非常に感心しました。なのでその方たちの株は一応形だけはね上がったのかなと。で、逃走中っていうパッケージなんですけど、結局は JO1 そしてファンタスティックスのファン向けになってしまいましたね。ゲーム性をうまいこと両立させつつ、彼らのファンと子供たちを一網打尽にして儲けたろうっていう思惑が、まあ、失敗したか、もしくはもう予算削るために全部一緒にして一回で消化しちゃえみたいな感じもね多少伺いましたが、どちらにしても実にフジテレビっぽいというか、テレビと邦画のダメなところを凝縮させたような映画になってました。後半なんかもう逃走中のルールどこ行ったみたいな感じでしたね。やらせだなんだって言われても、ハンターの視界に入ったら追われるとかのちゃんと明確なルールが設定されていたのが逃走中のいいところなのに、それをないがしろにしちゃうと逃走中じゃなくてもいいじゃんってなりますからね。シンプルな鬼ごっこっていう基本のゲーム性は崩すべきじゃなかったなと。最後の方なんかちょっと触られても振り払ったら OK みたいなね感じになってましたからね。ただいつもの逃走中が何者かに乗っ取られてデスゲームになるっていう劇場版へのアップデート自体は悪くはなかったんですよね。できればアベンジャーズをパクったようなさらさら崩れていくなのじゃなくて、もう少し描写を強めにして、ちゃんと別れが悲しくなるような、それこそどっか爆発するとかの痛みが直接わかるような作りにしたりできればよかったんですが、まあ子供も見に来るから血はダメなんでしょうけども、じゃあ映画の質を犠牲にしていいかって話になりますからね。ハンターに捕まえられてうわーって言いながらさらさら崩れていくのはもう究極的にダサかったです。そして元陸上部の絆みたいなものが物語を進めていく推進力になっていくんですけども、もう本当にすみませんが、とにかく最初から最後までどうでもよかったです。予想以上のやり取りは一切なかったですし、デスゲーム化してからはキャラもなんかコロコロ変わるしで、途中で金目当てになるんだったらそれで話が通るのに、 お前ら初手の段階で金のために参加してるのに簡単に絆を取り戻しすぎるだろうと。それでまた途中で変なキャラが出てくるんですよ。鈴木とかいう裏切り上等みたいなキャラが突然出てきて、メンバーの一人を懐柔させるんですが、あいつ何だったのっていうね。しかもあの短時間で子分みたいな二人の方が強固に絆が結ばれるという超展開でしたが、一応リアルな世界観でやってたのに急に漫画みたいな味付けのやつが出てきて、そこで謎の密告システムっていうのが導入されるんですよ。10人だから密告すると鍵がもらえるっていう話になるんですが、何を密告するんだよと。そこで裏切りとか、まあ、ひいてはゲームのクリア条件であるボタンの解除とか、結構大事なシークエンスなのに、なんかすっと10人クリアみたいな感じになるんですよ。おそらく主要キャラのイメージを汚さずに鍵を獲得できるヘイト集めの汚れ役を入れなきゃいけないので、鈴木みたいなやつを差し込むしかなかったと思われますが、まあそういうツッコミを入れ出すとキリがないんですよね。他にも生き残った逃走者たちが生き残りをかけるわけですが、そこで採用されたのがなんと数字を3つまで数えて最後に21を言った人が負けるという21ゲームですからね。小学生がプールの休憩中に手元にスマホとかなくて仕方なくやるゲームじゃないんだから、ちょっと幼稚が過ぎましたね。誰か必ず脱落するならメンバーもっと散らばれよって話ですし、そこで一番不思議だったのが、喋れないはずの子供が21ゲームを勝ち抜くんですよ。お前どうやって勝ったんだよと。ボタンの押す回数で数字を伝えたとか、さっきの密告システムにしても、なんかレーザーを一定時間当てて位置情報ばらすとか、それならそれで全然いいのに、極端に端折っちゃってるんで、ディティールを描くことを完全に放棄しているとしか思えませんでしたね。それぞれ 1,2 秒でね、十分伝えることができるのに、なんでそれをやらないのか不思議でした。それで一番笑ったのが、元陸上部の一人が喋れない子供に、もうどうにもならなくなったら心の底から困った時に開けろみたいなことを言って、お守りを渡すんですね。まあ当然それを開けることになるんですが、その中身が USB に記録されたビデオメッセージで、さっきはお前が喋れないのに変なこと言っちゃってごめんな、でももっと自分に自信持っていいぞマジで、みたいな内容なんですが、お前これ困った時に見て何が解決するんだよと。ついさっき自撮りしたビデオメッセージで他人を窮地から救えると自分で言えるのすごい自己肯定力だなと思って驚愕しました。僕が本当にもうダメだと思った時にこれ見たらブチ切れてデバイス叩きつけると思いますよ本当に。まあそれでもね、子供には響いたのか決起しまして、ここで待ってろって言われたのに、それもおかしな話なんですが、みんなが命がけでつないできたバトンを受け取る形になるんですけども、まあ、ここでも急に夜が明けてたりして不自然な部分が多々ありましたけど、まあ、そこからもなんかボタンを抱えたままもたもたもたもたして早く押せよっていう風にね、声が出そうになりましたが、最後の逃走者ということで、100億円は君のものだと松平健さんがホログラムで出てきまして、100億円っていう賞金設定もなんか100億万円みたいな、すごく子供じみた響きでダサいなと思いましたし、100億円の資産だけじゃね、それは死ぬまで遊んで暮らせるでしょうけど、支配階級にはなれないんじゃないかなと僕はね思いましたが、まあ、それを置いといて、まあ、喋ることができなかった子供が、まあ、みんなを返せと、喋ることができた上で子供はリセットボタンを押すと、あそこで押す手が一瞬止まるとかだったらね、金は人を狂わすっていう逃走中というゲームの本質に迫れた気もしますが、あのリセットボタンの効果が本当に謎で、ゲーム開始当日に戻るだけならまだ理解できるんですけども、大会以前のことがなんかうまくいっちゃってるんですよ。融資が下りたとか、借金で夜逃げしてないとか、株で大損こいてないとか、それどころか元陸上部のメンバーが絆を失ってない世界線になるというね、いくらなんでもさすがにそれはおかしくないかとね。 よかったねとはね決してならないですよ。ちょっとね理屈が全く理解できない終わり方でした。最後のでもワイルドハンターまだ生きてますみたいなね締めもすごく寒かったですといった感じでいろいろ文句を並べてしまいましたが、唯一良かった部分があって、映画泥棒とハンターのコラボですね。映画が始まる前の皆さんおなじみのあれなんですが、一つ前のバージョンの映画泥棒なんですよ。今のヒーロー着地するのじゃなくて劇場内で捕まるやつ、あれを久しぶりに見られて嬉しかったですね。ただ上映前にやって劇中でももう一回やるんですよ。同じのかぶせるなよと思ったんですが、これテレビだと上映前に流したのがカットされちゃうんで、きっと劇中にもう一回入れたかったんでしょうね。いやいや、テレビサイズを見越して映画作るなよと、フジテレビさんオタクのそういうところですよと。内容の割に長くなってしまいましたので、そういう風に一言添えて終わりにしたいと思います。もっとここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこの逃走中ザムービー見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。逃走中ザムービー、3度の飯より逃走中が好きな人だけが見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。